こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、今年もやってまいりました。サラリーマン川柳、こっちね、毎年も、長いことやっておりますけども、今年もサラリーマン川柳100選、こちらの方が発表になりました。全国応募総数が 62,542 句、そのうち100選が選ばれていることになります。そのうち、最終的には一般投票で、10個選ばれまして、そちらが、賞をもらうという形になるんですけども、締め切りは3月19日まで、5月下旬にベスト10を発表予定ということなんですね。このサラリーマン川柳ですね。まあもう皆さんもご存知の通りですけども、まあ最近の流れであったりだとか、時事ネタみたいなのをね、昨年流行ったものとかを含んだものが多く見られまして、まあ世相を切っているという感じで、よくよく楽しく拝見させていただいているわけなんですが、まあ今年も非常に出来が良くてですね、なかなかいいのがありました。僕の方もちょっと見ていきながら、いくつかちょっとご紹介させていただこうかなと思います。やっぱりよく今年見られましたのは、コロナ禍においての、まあ、新生活、そしてコロナ禍においての出来事ですね。これに関連したものが非常に多かったなという印象です。まあ半分ぐらいはそんな感じだったかな。その中でもまあ好きだったものをちょっとご紹介してみましょうね。10万円見ることもなく妻のもの、まあわかりますね。まあ世帯主なんでね、代々は、ご主人のところに入ってくるんでしょうけども、まあ言って多くのご家庭では奥様にそのまんま持ってこいと1円も使わずそのまんま持ってきなさいという感じで言われてたんじゃないかななんて思いますけどもね。まあ各々で使いましたみたいなどこの方が珍しいかもしれないね。特にやっぱり子供たちもそうだよね。うちの娘とか息子なんかはなんか勝手に使っていいと、10万円までのものだったら使っていいよっていうふうに言われたみたいで、上のお姉ちゃんはまあ受験生にもかかわらず、アコースティックギターを買いましてね。赤い、ボディで、ピックガードといってね、ホールの横についている、まあ、ピックが当たった時に削れないようにっていうためについている板があるんですけども、そこに鳥さんのマークがあって、まあ、ギブソンで言えばサンダーバードっていう、ファイヤーバードか、とかっていう言い方を、メーカー、型番みたいなのが名前がついてるんですけどもね、それのこう、まあ、廉価版みたいなやつを買いましたね。で息子に関しては、フォートナイトにバリバリハマっているので、もういよいよスイッチでは、飽きたと、スイッチではもう動きが悪いということから、ゲーミング PC を買うという小学生ながらにゲーミング PC ってどうなんて思いながら、そんなことを思いつつ、まあでも本人たちが決めたのでそれは何も言えませんのでね、まあ素直に、それをまあよかったねと言いながらでしたね。はい、じゃあ次行きましょうか。自粛中見えた夫の定年後。いやー、これはちょっと辛辣な気がしますね。なかなかやっぱりこう世のお父さん方もテレワークになって、家でね、まあ特に、若い世代の人たち、僕らよりも若い世代の人たちはまあお手伝いとかなんかもするんでしょうけども、もうちょっと上の人たち、50以上とか60手前の人たち、60代の人たちなんかだと、まあ家のことは全て奥さんに任せてみたいなことも多くあるんでしょうから、そうした中で家で仕事をしていて、まあゆっくりしている時もあるだろうに、何も家事を手伝わないみたいなね、コロナ離婚みたいな話もよく聞きますが、そんなこともあるんじゃないかなと。これを機にね、熟年離婚みたいなのを、また、増えてしまうんじゃないかななんてこともちょっと懸念はしたりしますよね。まあ、逆にね、もうそして家のことを手伝わされるのが嫌だから会社に出勤したいっていう人も、中にはいらっしゃったりとかするのかな。まあうちの会社ではいるみたいですけどね。はい、次ですね。コロナ禍が程よく上司をディスタンス。これいいですね。またね、会社に行かなくていいもんだから、ね、リモートワークで呼び出しとかをされない限りは、まあ別にずっとパソコンつけておいて、くれとかって言われてないとこはね、切っときゃいいわけですから、じゃあ、まあ上司、嫌な上司と変なね、雑談するわけでもなく、嫌味を言われるわけでもなく、みたいなことで、まあストレスが発散になっている方っていうのも非常に多く見られるみたいですね。若い人たちに至っては、 このコロナ禍でですね、逆にこう健康的になっている、例えば空いた時間とかに、軽く運動をしてみたいなのを、挟む人もいらっしゃるようで、かえって、なんか健康になっているということも聞いたりはしますね、はい、次ですね、お父さんマスクも会話もよくずれるっていうね、若い子たちのね、20とか、K-POP みたいなのが流行ってたりとかしますが、娘さん息子さんとかね、いろんなこうアイドルであったりだとかっていうのが好きで、そういうのを話をしてるかもしれませんが、お母さんとはそういう話をしてても割と話が通じるんだけども、お父さんとは話が噛み合わないみたいなね、そういうことも多々あるんでしょう、なんとなくそのこのねお父さんの家での感じっていうのが、想像ができる、一句だなと思って、非常にいいなと思いながら見てました。はい、じゃあここからはちょっとね、コロナ禍ではなく、この、昨年から流行ってるものとかね、昨年一世を風靡したみたいなものを、絡めたものを3つほど紹介してみましょう。夜遊びが大好きと言い父焦るということでね、夜遊び、アルファベットの夜遊びですね、昨年紅白にも初出場ということで話題になっていましたけども、夜にかける、などがヒットしてね、出ておりましたが、あの夜遊びが大好きと言うんですけども、まあお父さんからするとね、夜遊びって何っていうね夜遊びが大好きでって言われても、お父さんおーってなっちゃうからねダメだそののはって言ってしまうかもしれませんし、ここでもまたね、さっきの話じゃないですけども、よくずれるんでしょうねきっとねやっぱりはい、夜遊び、お父さんたちもね、この今流行りのものぐらいはね、ちょっとこう名前ぐらいは知っておくぐらいがいいのかもしれないですね。家族との会話、大事ですね。はい、次ですね、嫁の呼吸五感で感じろ全集中ということで奥さんが怖いのかな気持ちはすごくわかりますね、僕もこう結婚していた時はやっぱりこう家でね、奥さんのこう機嫌というのが常に、アンテナを張って、それでもやっぱり何かで、突然怒ってたりとかしてましたからね、怖かったですね、本当ね、お嫁さんの呼吸というのは常にやっぱりこうもう全集中で、やっぱりこう今どういう感情なのかっていうね、怒らせてないかっていう、機嫌はいいのかというのをこうお父さん、世のお父さん方は、そんなことを感じてたりとかすることもあるのかな、気持ちは僕もよくわかりますね。はい、で最後ですね、これまた逆ですね、とても仲がいいのかもしれません、あつ森で仲良くなれる僕と妻ということで、まあ、昨年あつ森が発売をされまして、何百万本という500万本ぐらいでしたっけ、ヒットっていうことになりましたけども、単品でのねスイッチの、売り上げ、過去のゲームでも、総売り上げが1位か、っていう話になりましたけども、あつ森、まあ去年はねどこにも旅行に行けなかったりとかしていて、あつ森でちょっとこう旅行気分みたいなのを味わえたりだとか、他の人とのコミュニケーションができたりだとか、そんな風なものができてね、あつ森もタイミングもまた良かったなという感じがするんですけども、非常に大ヒットをしました。そんな中、まあ昨日かな、無料のアップデートがまた発表になっておりましたけども、こうしてあつ森をきっかけにね、奥さんとまた仲良くなれるみたいな、そういった、カップルであったり、ご夫婦であったりっていうのも多く見られたのかもしれませんね。ということで、以上僕が好きだった、7句かな8句ですね、ご紹介してみましたが、そもそもこのサラリーマン川柳っていうのは一体何なのかということで、ちょっとおさらいだけしておきましょうか。はい、サラリーマン川柳とはですね、第一生命さんが行っている、コンクールになります。ここで読まれた川柳自体も指していきます。コンクールは1985年に第一生命の社内法としてまずは企画、募集されました。それを1986年に発表。その後ですね、1987年翌年から、一般公募の方を始めまして、今に至るということなんですね。なので今年で34年目、一般公募が始まってから34年目とかっていう形なのかな。最初に発表がされてからは31年目、35年、6年目かとか、まあそんな形 なかなか長い歴史を誇ってますね。その時のこうね景気、まあ不景気だったりだとか好景気だったりだとか、そういったものを、バブルなんかの時には書いていたのかな。その他流行語であったり、まあ流行世相反映をしながらサラリーマンの方々の哀愁悲哀をですねユーモラスに読んだ句が非常に多いですね。最近では、今年の漢字であったりだとか、新語・流行語大賞と並ぶ、まあ、現代を世相数を反映する一つの指標として使われることが多く、入選作が発表されると各メディアで取り上げられるということで、まあ、皆さんにも非常に馴染みのあるものになっているんじゃないかなと思います。まあ、ぜひね百選、自分が好きなものがどれかなんていうのをね暇つぶしにでも飲んでみたらいいんじゃないかなと思っております。はい、世のお父さん方のね、悲しみであったりだとかね、悲哀であったりだとかっていうのが非常によく、見られるんじゃないかなと思いますのでね、お父さんたちも大変なんですよ。はい、ということで、今日はこの辺でお開きにしておきましょう。はい、まあ、明日またねライブ配信とかもしておりますので時間があれば、お越しいただければいいんじゃないかなと思います。8時半頃に、ライブ配信、そしてその後トークの方も配信いたしますのでよかったら聞いてください。それではまた明日お会いいたしましょう。あ、そうそう、メールの方を募集しておきましょうかね。質問であったり、普通歌とかね、私はこの川柳が好きでしたみたいなのでも結構ですのでぜひ送っていただけたらなと思っております。ラジオトークでお聞きの方は、ラジオトークのアプリから質問箱みたいなものがご用意されてますので、それ以外の方はツイッターとかでですね、シェアとかをしていただければピックアップをいたしますのでそちらの方も、ご利用されてください。ということで今日はこの辺で、ちゃんとお開きです。はい、また明日。